日本の宗教のことを考えるときにですね、まあ、世界的視野っていうかそういうもので見なきゃいけないことがあるんですね。それはなぜ日本だけに、ほとんど日本だけなんですけど、まあ、こういったその自然とそのご祖先様だけをですね神様にして、他の人たちはまあいいよっていうか一神教とかそういうのができにくかったっていうのはなぜなのかっていうことなんですね。まあ、中国から中東、中央アジア、ヨーロッパ、そしてヨーロッパの影響が大きかったから、そのヨーロッパの影響のアメリカとかその他のところはほとんど全部が一神教なんですよね。まあ、インドネシアのように日本と割合とこう気候とかそういうのは似てるところも、まあイスラム教ですからね。まあ東南アジアというのはイスラム教か、もしくは宗教的な仏教といいますかね、まあタイなんかもそうですけどね、まあ、そういう趣があるんです。ところが日本だけはそれが定着しませんでした。まあもちろん鎌倉時代から、まあ、室町ぐらいにかけてですね、まあ、日本も仏教が非常に盛んになって鎌倉仏教というぐらいですけどね。じゃあなぜ宗教というのが世界中には多いんだけど、日本には宗教と呼ばれるものがなかったのか、もしくは信教の自由なんてありましてね、日本国憲法にも信教の自由というのは書いてあるんですけど、まあ、宗教というのはもう存在しなきゃいけないんだっていうぐらいですね、みんなの頭にこうこびりついたわけですね。その理由は非常に簡単で、不平等な社会は宗教が必要なんですよね。例えば、まあ、ギリシャ時代からヨーロッパ関係は全部 5% の人が支配層であって、それで 90% が非支配層だと、まあ、ギリシャなんかですと昔ですから 5% が市民だと、まあ、ここにソクラテスとかプラトンとかアリストテレスってこういう人たちがいて、そして、まあ、そこは非常に尊敬すべき人たちがいる。しかし人口としてはわずか 5% ぐらいしかいない。あとの 90% が奴隷で、この人たちが麦を育ったり牛を飼ったり屠殺したりいろいろしてですね、市民を支えると。この形はもうそれから中国もずっと関東宋元明清っていう王朝はみんなそうですね。それからやや平等だった蒙古の社会なんかでもやはり、ある程度国家ができれば、まあ、遊牧民の生活ではなくてっていうことですけど、定着した国家ができるとやっぱり支配層と非支配層に分かれます。もちろんイエス・キリストのおられた当時の中東ですね、まあ、メソポタミア文化からのもの、アッシリアとかバビロニア王国ってのありましたが、ほとんどは非支配層だったわけです。ヨーロッパはもちろんそうですね。だからアメリカも現在のアメリカですら、まあ 5% の人たちが国民の富の 70% を持ってると言われるぐらいなんですね。 1% で 50% と言われるぐらいですから、まあ、非常に極端な例ですね。まあ、中国共産党も 5% の共産党員が、まあ、その他の一般の共産党員じゃない中国人を支配してるわけですね。この分かれ道があったわけです。でやはり支配層と非支配層っていうのができますとね、やっぱり非支配層っていうのは本当に劣悪な人生なんですよ。これはもちろん古くはですね、メソポタミア文明とか、まあ、そういうものをよく勉強しますとよく分かるんですけれども、近代でもですね、例えば19世紀のイギリス、まあ、19世紀のイギリスってはまあ世界的にはカクカクとした時代ですよ。だけど我々が見てるのはイギリス貴族なんですね。もっとひどいのはイギリス王族なんかを見てる場合が多いんですよ。まあ例えばシェイクスピアの戯曲を見てもですね、基本的にはマクベスだとかハムレットっつったですね、王族の物語なんですね。庶民の物語、それをそのまま庶民を書いたものっつったらすごく少ないんですよ。絵画でもものすごく少ないですね。絵画でイギリスの庶民の絵画ってのはたまにあるんですけど、非常に悲惨な こう女の人が汚い服を着て地下室でこうゴロゴロ寝てるっていうのは、そういう我々がイギリスと言って思い浮かべるのはやっぱりイギリス貴族の絵画なんですね。もちろん絵画ってほとんどは王様のパトロン、貴族のパトロンになって描くもんですから、どうしてもそういうふうになるわけですね。ですから私たちの目っていうのは、日本の場合は日本の中の方まで見れますけど、外国の場合はどうしてもですね、その支配層と非支配層っていうのを区別できないんですよ。そうすると非支配層はですね、やっぱり人生が辛いんですよ。だからまあ奴隷のようなもんですからね、もう地を這うようにしてやっと生きて、そのうち死ぬと、だいたい30歳から40歳ぐらいでこの世を去ると。そうするとやっぱりね、救いはね、やっぱり神様なんですよ。イエス様が救ってくれる、アラーの神が救ってくれる、これをやっぱり唯一の希望としてですね、まあ、人生を生きていくしかないという悲しい人たちが国民のほとんどなわけですね。まあ、その人たちに、まあ、僕はイエス様なんか本当に偉いと思うんですが、その人たちに希望を与えて、それがどんな希望でもいいですよ。それはね、理屈に合わないって言うかもしれません。日本人のように、幸福な人生を送ってる人はですね、イエス様がいろいろ言われることがですね、そんな奇跡、いやだけど奇跡が必要なんですよ。奇跡がなければ希望を持って生きていけないんです。クリスマスが来る、そうするとクリスマスで奇跡が起きる、次のクリスマスの時には私は奇跡によって救われるんじゃないか、そのやっぱり願いがですね、やっぱりイエス様をまあみんなが大切にしたわけですね。しかしそれもだんだん、まあ1000年も経ちますと、それが教会のものになり、王様のものになってですね、そしてどんどんどんどん変わっていく。まあ、現在でもあまり非難はしたくないんですけど、ローマ法王の着てるものとか住んでるところを見ますとね、まあ、これがイエス様とどんなに大きく違うかっていうことは、まあ、聖書をよくご存知の方は知っておられると思うんですね。まあ、だからここでマルチン・ルターが94箇条かな、なんかの質問状を出した宗教改革の、まあ、きっかけになったわけですが、それでもやっぱり宗教改革というのはその後ですね、アジア、アフリカを植民地として、ちょうどだから植民地として自分たちが、まあ、支配層になったようなヨーロッパで、まあ、プロテスタントというのが、まあ、ある程度流行ったんですけども、それでもまだひどかったんですが、その下にさらにインドとかインドネシアとかアフリカ諸国といった本当に底辺の人たちがいた。その人たちはやっぱり宗教をなくしてこの世に救いがなくて生きていくことができなかったんですね。その意味から言うと、まあ、私はまあずっと言ってることですけど、何すたって日本はですね、天皇陛下だけを別の人にして、そしてその他の人は、日本人は全部平等である。しかも日本人というのは実は日本の顔をしてるってんじゃないんですよ。その日本に住んでる人なんですよ。日本人の定義っていうのは、日本における日本人の定義っていうのはですね、 DNA でも何でもないんですね。日本の自然をと日本の祖先を共通に有している人なんですね。ですからこの日本人にはですね、大きな奇跡とかそういうのはいらなかったわけです。毎日一生懸命働き、お天道様に感謝をし、ご先祖様にご挨拶をして生きていけばですね、それはもちろん運不運がありますから、若くして命を落とす人とかどん底に陥る人もいますけどね、だけどそれなりに一応の人生というものを送ることができた。それはヨーロッパとか中国における奴隷的な人生を送った人とは全く違うわけですね。まあ、日本では大きな虐殺もありませんでした。中国は虐殺の歴史ですね。漢という国は前漢後漢とあるんですけど、 五巻の最後の時に殺された肝人ですね、肝人というのは三髄の肝って書いた、まあ、中国のことですけど、肝人は9割に上ると、まあ、つまり10人のうち9人が殺されたと、歴史家の信頼できる歴史家の岡田先生が、まあ、文献を見てそういうふうに言っておられますけどね。そんなことはもう日本には絶対にありえないことなんですよ。だから日本という国がいかに恵まれてたか、恵まれてたがゆえにいわゆる宗教というのはできなかった。やっぱり宗教は不平等と共にある。不平等とか偏見だとか、それから女性を奴隷にする、所有物にする、まあ、ヨーロッパそうですね、中国もそうです。そういう文化ですとやはり宗教はどうしても必要ですね。ですけど、まあ、現在の日本は若干そういうものに染まりかけているので、これを頑張って染まらないようにしたらですね、やはり日本は宗教というのが存在せずにいい国ができる。例えば10万人あたりの殺人数っていうのは日本はもう世界の最低ですからね。だからカミュの異邦人に書かれたような宗教を持っていない人は人を殺すと、そんなことは全く頭で考えたことであって、日本という国を考えればですね、そういうことはないということが歴史的にもはっきりしてるんじゃないかと、まあ、そのように思います。